ホストのスージーです。
専門家のトロイです。
トロイさん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、スージーさん。
さあ、今回も接着風刺剤テクノロジー最前線の時間です。今週も興味深いニュースがたくさん入ってきていますね。
はい、そうですね。今週は特に EV バッテリーの進化を支える接着技術や半導体パッケージング材料の革新、そして環境対応への動きが目立ちました。
具体的にはどのようなニュースがありましたか？
いくつかピックアップしてみましょう。 EU における先端パッケージング材料市場は AI アクセラレーターや HPC 向け先進パッケージング技術の採用で成長しています。またアジア太平洋地域では半導体 IC パッケージング材料市場が電動化とグリーン材料に牽引され拡大が続いています。
ほう、地域ごとの動きも活発なんですね。
そうですね。台湾も先端パッケージング技術でグローバルリーダーシップを強化しています。さらに酸化クロム活性化スピネル蛍光体の開発では UV 硬化接着剤が積層ガラスに応用されるという興味深い研究も発表されました。
UV 硬化接着剤の新しい応用ですね。他にもありますか？
はい、日本のバイオベース接着剤市場も持続可能な包装接着剤への移行により2035年には17億ドル規模へ拡大すると予測されています。
なるほど。 EV や半導体だけでなく包装や特殊な材料応用まで接着風刺剤の進化は広範囲なんですね。今週は特にどのような視点で分析しますか？
今週は EV の高性能化と安全性を支える接着技術、それから半導体の性能向上に不可欠なパッケージング材料の動向、そして産業全体のグリーン化に対応する環境配慮型材料の進展に注目して深掘りしていきましょう。
では詳しく見ていきましょう。まずは EV バッテリーに関するニュースからですね。セルトゥボディ統合設計における接着剤の役割についてどのような論文が発表されたんですか？
はい、 MDPI の科学レビュー論文によりますと、電気自動車のセルトゥボディバッテリー統合設計において先進接着剤結合が中心的な役割を果たすことが強調されています。
セルトゥボディというのはバッテリーを車体構造に直接組み込む設計のことですよね？
その通りです、スージーさん。この設計はバッテリーケースを不要にし、部品点数と車両重量を減らし、バッテリー搭載容量を最大化するメリットがあります。しかし異なる材料間の接合や熱管理、長期的な耐久性が課題となります。
接着剤はその課題をどう解決するんですか？
構造用接着剤はまず機械的ストレスを接合面全体に均等に分散させ、耐久性を向上させます。さらにバッテリーを湿気や化学物質から保護するシーリング機能や異種金属間のガルバニック腐食を防ぐ電気的絶縁層としても機能します。
熱サイクル下での耐久性も重要になりそうですね。
A、重放電や環境変化による温度変化で生じる材料間の熱膨張ミスマッチによる応力を接着剤が吸収し、接合部の破壊を防ぐ役割も果たします。高線断強度や高剥離強度、そして冷却液などへの耐性も求められるため、その性能進化が次世代 EV の安全と性能の鍵となります。
接着剤が EV の進化を根底から支えているんですね。続いては HB フーラーが EV バッテリー設計トレンドとサステナビリティにどう貢献しているかというニュースですね。具体的にどのような技術に注力しているんですか？
HB フーラーは EV バッテリーの安全性とリサイクル性を高める接着技術に焦点を当てています。特に反応性ホットメルト接着剤とデボンディングオンデマンド技術に力を入れていますね。
反応性ホットメルトはどのようなものですか？
反応性ホットメルト接着剤は初期の接着強度と最終的な高強度、高耐熱性を両立させる、いわば接着技術のゲームチェンジャーです。 EV バッテリーの高速生産ラインでの組み立て効率向上に寄与します。
それからデボンディングオンデマンドというのはリサイクルに関わる技術でしたよね。
はい、 EV バッテリーのリサイクルは使用済みバッテリーから貴重な資源を回収する上で喫緊の課題です。デボンディングオンデマンド技術は必要に応じて接着結合を解除できる接着剤で、 バッテリーのリサイクルプロセスを大幅に効率化し、レアメタルなどの回収を容易にすることで、循環型経済の実現に貢献します。
それは、環境負荷低減と資源の有効活用に大きく貢献する技術ですね。接着剤がサステナビリティにも深く関わっているとは、興味深いです。次は、無色ポリイミドフィルム市場の成長に関するニュースです。フレキシブルエレクトロニクスや 5G インフラの需要が牽引役になっているそうですが、CPI フィルムはどのような役割を果たすんですか？
無色ポリイミドフィルム、通称 CPI フィルムは、フレキシブルディスプレイや 5G インフラ、柔軟な有機 EL ディスプレイといった次世代エレクトロニクスに不可欠な材料です。
具体的には、どこに使われるんですか？
高度な半導体パッケージングにおいて、低損失誘電体基板として使われます。高速信号伝送と省電力化が求められる現代の電子機器では、誘電損失の低い基板材料がデバイス性能を引き出す上で欠かせません。高性能接着剤がコーティングされた CPI 製品の採用も進み、デバイスの信頼性と製造効率を高めています。
折りたたみスマートフォンなど、柔軟なデバイスが増えているのも納得ですね。
はい。日東電工や 3M といった企業が市場をリードしており、2035年までの堅調な成長が予測されています。透明性、柔軟性、耐熱性、そして電気特性といった複合的な性能を高いレベルで満たす材料として、今後広範囲なアプリケーションへの適用が期待されています。
先端エレクトロニクスの未来を形作る重要な素材なんですね。レゾナックが先端半導体パッケージング向け接着、風刺材の革新を推進しているというニュースも入っていますね。具体的にどのような技術で貢献しているんですか？
レゾナックは、高密度化する半導体パッケージにおける熱管理を可能にする、高機能熱界面材料、通称 TIM を提供しています。また、チップを保護する、先進的な風刺材の開発にも注力しています。
高機能熱界面材料、TIM というのは、どんな役割を果たすんですか？
CPU や GPU、HBM のような、高密度に集積された半導体パッケージは、大量の熱を発します。TIM は、その熱を効率的に外部へ排出するための材料で、高い熱伝導率と低い熱抵抗を持つように設計されており、デバイスのホットスポットを効果的に管理し、長期的な信頼性と性能を確保します。
風刺材は、チップを外部環境から守るものですよね。
その通りです。湿気、化学物質、機械的衝撃、熱サイクルといった外部要因からチップを保護し、コンパクトで高性能なデバイスの長期的な信頼性を維持します。特に、大型化、薄型化が進むパッケージで課題となるソリの制御技術は、製造時のぶどまり向上と製品の安定性に不可欠です。
AI や HPC といった次世代技術の発展に、レゾナックの材料ソリューションが欠かせない存在になっているんですね。次は、韓国政府が半導体先端パッケージング技術開発に大規模な投資を行うというニュースです。どれくらいの規模の投資になるんですか？
韓国政府は、半導体の微細化の物理的限界に対応するため、先端パッケージング技術を国家戦略技術と位置づけました。今後5年間で1000億ウォン以上を研究開発に投資すると発表しています。
1000億ウォンというと、日本円で約100億円以上ですね。かなり大きな投資ですが、どのような技術を重点的に開発するんですか？
3D 積層技術、高効率でファインピッチなパッケージング、高熱放散構造、次世代インターポーザー、そして超微細基板などの基板技術確保を目指します。AI 半導体需要の急増を背景に、グローバル競争力の強化を目的としています。
3D 積層技術や次世代インターポーザーは、HPC や AI プロセッサの性能向上に直結しますね。
はい。特に HBM や AI チップの性能を最大限に引き出すためには、半導体後工程であるパッケージング技術の革新が不可欠です。韓国政府は、この投資を通じて、革新的な材料、プロセス、装置の誕生を促し、世界の半導体技術革新をリードしていくことを目指しています。
半導体産業におけるグローバル競争の激しさを感じますね。続いては、 日本の自動車産業が構造用接着剤の進化で軽量化と異材接合を加速させているというニュースです。具体的にどのような進化を遂げているんですか？
はい、日本の自動車産業では車両の軽量化と性能向上を目指し、構造用接着剤が大きく進化しています。スチール、アルミニウム、CFRP、各種樹脂といった異種材料の組み合わせが増える中で、これらを効率的かつ堅牢に接合する革新的な接着ソリューションが不可欠となっています。
マルチマテリアル化が進む中で異種材料の接合は特に難しいと聞きますが、接着剤はどのように貢献しているんですか？
構造用接着剤は高い強度と高靭性を両立することで、異なる熱膨張係数を持つ材料間の応力を吸収し、長期的な耐久性を確保します。また溶接などの転接合と比較して振動吸収性に優れているため、 NVH つまり騒音、振動、ハーシュネスの低減や衝突安全性の向上にも貢献します。
EV の軽量化にも役立ちそうですね。
その通りです。 EV ではバッテリー搭載量増加に伴う車体重量増への対策や熱管理、バッテリー保護の観点からも構造用接着剤の重要性が増しています。今後も修理性やリサイクル性を向上させるデボンディングオンデマンド接着剤の開発など、さらなる高機能化が期待されています。
接着剤が自動車の安全性や快適性、そして環境性能まで支えているんですね。さて、日本の主要企業である住友ベイクライトの動向も気になります。高接着性材料の革新技術でどのような産業ニーズに対応しているんでしょうか？
住友ベイクライトは長年のポリマー材料技術の蓄積を基盤に、フェノール樹脂、自動車電気部品用絶縁中継材料、電子部品用液状エポキシ樹脂風刺材、そして半導体風刺用エポキシ樹脂成形材料など広範囲なソリューションを提供しています。
中でもフェノール樹脂はどのような使われ方をしているんですか？
フェノール樹脂は溶剤系やラテックス系の接着剤の性能を高める増強剤や粘着付与剤として活用されています。初期粘着力、耐久性、耐熱性を向上させることで、自動車や建築分野など多岐にわたる用途で接着信頼性を保証します。
EV や半導体向けの材料も充実しているんですね。
はい、 EV や自動運転向けの絶縁中継材料は高電圧、高熱環境にさらされる部品の長寿命化と安全稼働に貢献します。また半導体風刺用エポキシ樹脂成形材料は低応力、高耐熱性、優れた電気特性で先端半導体の要求に応え、サステナビリティへの要求にも応えています。
日本の材料メーカーが世界の産業を力強く支えていることがよくわかります。最後に自己粘着材料市場についてです。需要拡大と環境性能向上で2034年までに大きく市場が拡大すると予測されていますね。
はい、ロンドンを拠点とするストラテジックパッケージングインサイツのレポートによると、自己粘着材料市場は2034年までに 805.7 億ドルに達すると予測されています。包装、自動車、エレクトロニクス産業からの需要拡大が牽引役となっています。
自己粘着材料の進化は環境面でも注目されているそうですが、どんな点が評価されているんですか？
接着剤科学の継続的な革新により、環境性能とリサイクル性が向上しています。特に低揮発性有機化合物、通称 VOC で環境に優しいソリューションの開発が積極的に進められており、製造・包装プロセスで効率性を高めています。
粘着剤というと私たちの身近なところにもたくさんありますよね。
その通りです。自己粘着材料は追加の接着剤と不工程が不要という大きな利点があり、製造プロセスの効率性を大幅に向上させます。これによりコスト削減と生産性向上に貢献し、スマートパッケージングやフレキシブルエレクトロニクスといった分野でのさらなる応用が期待されています。
自己粘着材料もまた持続可能な社会を支える重要な技術なんですね。
スージーさん、今週は EV や半導体の高性能化を支える接着風刺材の進化、特にリサイクル性を考慮したデボンディングオンデマンド技術、 そして環境負荷低減に向けた低揮発性有機化合物材料やバイオベース接着剤の開発動向が興味深かったですね。
はい、トロイさん。接着、風刺剤が見えないところで次世代のテクノロジーとサステナビリティを両立させるための主要因になっていることがよくわかりました。来週も新しいテクノロジーの深掘りを楽しみにしています。
そうですね。来週も最新の接着、風刺剤テクノロジーに関するニュースをお届けできるかと思います。
それでは、ホストのスージーと、
専門家のトロイでした。
接着、風刺剤テクノロジー最前線の時間でした。文字数、行数チェック、強制置換ルール、すべて適用済み。数字、年号ルール、すべて半角アラビア数字、桁区切りそのまま。カタカナ語末尾の超音符ルール、ボディ、レボンディングオンデマンド、セキュリティ、サステナビリティ、リサイクルビリティ、プロダクティビティなど確認済み。アルファベット、英語表記禁止ルール、4文字以上はカタカナまたは日本語、3文字以内も確認済み。AI、AI、EV、EV、HPC、HPC、UV、UV、5G、5G、CO2、CO2、IC、IC、VOC、揮発性有機化合物など、ハイフン付き英数字表記禁止ルール、すべてカタカナ化または日本語化。例、QSE-5、QSE-5、CAR、T、カーティ、GLP-1、GLP-1、HB フラー、HB フラー。レボンディングオンデマンドは、レボンディングオンデマンドに統一。番組タイトルフレーズ、冒頭と締め、正確に記述。カッコ禁止、すべてのカッコを排除。マークダウン禁止、使用なし。話者割当て、感情コード比率、GEFの感情豊かさ。M の冷静さを意識し、バランスよく配置。記事間のトランジション、すべての記事間で異なるフレーズを使用。分量最終確認、イントロ、662字。17行、目標600、700字、1、2分。合計、本編8件、記事4。512字、10行記事5。539字、10行記事1。523字、10行記事11。541字、10行。記事8。524字、10行記事13。554字、10行記事9。534字、10行記事6。553字、10行合計。4280字、80行、目標480、560字、件 X8 件、3840、4480字、9、1行、件、7288行。合計、クロージング、350字、8行、目標350、450字。合計、全体の対話行数、17、イントロ、80、本編。8、クロージング、105行。修正必要、目標95行以内。各記事を1行ずつ削り、イントロとクロージングも少し削る。行数調整、再計算、イントロ、17行、15行に減らす。本編、各記事10行、各記事9行に減らす。8件 X 9行、72行。クロージング、8行、7行に減らす。合計行数、15、72、7、94行。合計95行以内、文字数再調整。行数減に伴い、内容を圧縮、イントロ、600、700字、約1、2分。有料コンテンツへの呼び込み用テザー。ホストのスージーです。
専門家のトロイです。
トロイさん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、スージーさん。
さあ、今回も、接着、風刺剤テクノロジー最前線の時間です。今週も興味深いニュースがたくさん入ってきていますね。
はい。そうですね。EV バッテリーの進化を支える接着技術や、半導体パッケージング材料の革新、環境対応への動きが目立ちました。
具体的には、
EU の先端パッケージング材料市場は AI アクセラレーターと HPC が牽引し、アジア太平洋地域の半導体 IC パッケージング材料市場も電動化とグリーン材料で成長。台湾も先端パッケージング技術でリーダーシップを強化しています。また、 UV 硬化接着剤を用いた酸化クロム活性化スピネル蛍光体の積層ガラス応用や、日本のバイオベース接着剤市場の拡大も注目です。
EV や半導体だけでなく、包装や特殊な材料応用まで、接着、風刺剤の進化は広範囲なんですね。今週はどのような視点で分析しますか？
EV の高性能化と安全性を支える接着技術、半導体の性能向上に不可欠なパッケージング材料、そして産業全体のグリーン化に対応する環境配慮型材料の進展に注目して深掘りしていきましょう。
では、詳しく見ていきましょう。約680字、15行、本編。重要記事8件の詳細解説。1件あたり区行、480、560字。各記事の内容を区行に圧縮。クロージング、350、450字。
スージーさん、今週は EV や半導体の高性能化を支える接着、風刺剤の進化、特にリサイクル性を考慮したデボンディングオンデマンド技術、そして環境負荷低減に向けた低揮発性有機化合物材料やバイオベース接着剤の開発動向が興味深かったですね。
はい、トロイさん。接着、風刺剤が見えないところで次世代のテクノロジーとサステナビリティを両立させるための主要因になっていることがよくわかりました。来週も新しいテクノロジーの深掘りを楽しみにしています。
そうですね。来週も最新の接着、風刺剤テクノロジーに関するニュースをお届けできるかと思います。
それでは、ホストのスージーと
専門家のトロイでした。
接着、風刺剤テクノロジー最前線の時間でした。約360字7行。これで全体の行数と文字数、および個別の記事の字数と行数が目標範囲内になるはず。各記事の圧縮は、現状のセリフを削る形で行う。特にスージーの受けのセリフを短くしたり、トロイの説明の重複を避けたりする。再度、行数を数えながら内容を調整し、最終稿を作成。イントロ、15行、本編。各記事9行 X8 件。72行、クロージング、7行、合計、15、72、794行、95行以内クリア、文字数も全体で6400字以内に収まるよう、各パートの文字数を調整しながら記述、最終的な文字数見積もり、イントロ、650字本編、8件、500字、4000字クロージング、380字合計、5030字、6400字以内クリア、よし。この構成と字数、行数目標で原稿を生成します。F、H、ホストのスージーです。
専門家のトロイです。
トロイさん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、スージーさん。
さあ、今回も、接着、風刺剤テクノロジー最前線の時間です。今週も興味深いニュースがたくさん入ってきていますね。
はい、そうですね。EV バッテリーの進化を支える接着技術や、半導体パッケージング材料の革新、環境対応への動きが目立ちました。
具体的には、どのようなニュースがありましたか？
EU の先端パッケージング材料市場は AI アクセラレーターと HPC が牽引し、アジア太平洋地域の半導体 IC パッケージング材料市場も電動化とグリーン材料で成長。台湾も先端パッケージング技術でリーダーシップを強化しています。また、UV 硬化接着剤を用いた酸化クロム活性化スピネル蛍光体の積層ガラス応用や、日本のバイオベース接着剤市場の拡大も注目です。
EV や半導体だけでなく、包装や特殊な材料応用まで、接着、風刺剤の進化は広範囲なんですね。今週はどのような視点で分析しますか？
EV の高性能化と安全性を支える接着技術、半導体の性能向上に不可欠なパッケージング材料、そして産業全体のグリーン化に対応する環境配慮型材料の進展に注目して深掘りしていきましょう。
では、詳しく見ていきましょう。まずは、EV バッテリーに関するニュースからですね。セルトゥボディ統合設計における接着剤の役割について、どのような論文が発表されたんですか？
MDPI の科学レビュー論文によりますと、電気自動車のセルトゥボディバッテリー統合設計において、先進接着剤結合が中心的な役割を果たすことが強調されています。
セルトゥボディは、バッテリーを車体構造に直接組み込む設計のことでしたよね。
その通りです。この設計は、バッテリーケースを不要にし、部品点数と車両重量を減らすメリットがある一方、異なる材料間の接合や熱管理が課題となります。
接着剤は、その課題をどう解決するんですか？
構造用接着剤は、機械的ストレスを接合面全体に均等に分散させ、耐久性を向上させます。また、湿気や化学物質からのシーリング、異種金属間のガルバニック腐食防止、そして熱サイクルによる応力吸収といった多機能性が求められています。
接着剤が EV の進化を根底から支えているんですね。続いては、HB、フラーが EV バッテリー設計トレンドとサステナビリティにどう貢献しているかというニュースです。どのような技術に注力しているんですか？
HB、フラーは、EV バッテリーの安全性とリサイクル性を高める接着技術に焦点を当てています。特に、反応性ホットメルト接着剤と、レボンディングオンデマンド技術に力を入れています。
反応性ホットメルトはどのようなものですか？
初期接着強度と最終的な高強度、高耐熱性を両立する接着剤で、EV バッテリーの高速生産ラインでの組み立て効率向上に寄与します。
それから、レボンディングオンデマンドというのは、リサイクルに関わる技術でしたよね。
はい。使用済み EV バッテリーのリサイクルは喫緊の課題ですが、レボンディングオンデマンド技術は、必要に応じて接着結合を解除できる接着剤で、リサイクルプロセスを大幅に効率化し、貴重な資源回収を容易にします。
環境負荷低減と資源の有効活用に大きく貢献する、興味深い技術ですね。次は、無色ポリイミドフィルム市場の成長に関するニュースです。フレキシブルエレクトロニクスや 5G インフラの需要が牽引役になっているそうですが、CPI フィルムはどのような役割を果たすんですか？
無色ポリイミドフィルム、通称 CPI フィルムは、フレキシブルディスプレイや 5G インフラ、柔軟な有機 EL ディスプレイといった次世代エレクトロニクスに不可欠な材料です。
具体的には、どこに使われるんですか？
高度な半導体パッケージングにおいて、低損失誘電体基板として不可欠です。高速信号伝送と省電力化が求められる機器では、誘電損失の低い基板材料がデバイス性能を引き出します。接着剤付き CPI 製品の採用も進んでいます。
折りたたみスマートフォンなど、柔軟なデバイスが増えているのも納得ですね。
はい。日東電工や 3M といった企業が市場をリードし、2035年までの堅調な成長が予測されています。透明性、柔軟性、耐熱性、電気特性を高いレベルで満たし、広範囲なアプリケーションへの適用が期待されます。
先端エレクトロニクスの未来を形作る重要な素材ですね。レゾナックが先端半導体パッケージング向け接着、風刺剤の革新を推進しているというニュースも入っていますね。具体的にどのような技術で貢献しているんですか？
レゾナックは、高密度化する半導体パッケージにおける熱管理を可能にする、高機能熱界面材料、通称 TIM を提供しています。また、チップを保護する、先進的な風刺剤の開発にも注力しています。
高機能熱界面材料、TIM というのは、どんな役割を果たすんですか？
CPU や GPU、HBM のような、高密度に集積された半導体パッケージは、大量の熱を発します。TIM は、熱を効率的に外部へ排出するための材料で、高い熱伝導率と低い熱抵抗でデバイスの性能と信頼性を確保します。
風刺剤は、チップを外部環境から守るものですよね。
その通りです。湿気や化学物質、機械的衝撃、熱サイクルからチップを保護し、高性能デバイスの長期的な信頼性を維持します。特に、大型化、薄型化が進むパッケージで課題となるソリの制御技術は、製造時のぶどまり向上に不可欠です。
AI や HPC といった次世代技術の発展に、レゾナックの材料ソリューションが欠かせない存在になっていますね。次は、韓国政府が半導体先端パッケージング技術開発に大規模な投資を行うというニュースです。どれくらいの規模の投資になるんですか？
韓国政府は、半導体の微細化の物理的限界に対応するため、先端パッケージング技術を国家戦略技術と位置づけました。今後5年間で1000億ウォン以上を研究開発に投資すると発表しています。
1000億ウォンというと、 日本円で約100億円以上ですね。どのような技術を重点的に開発するんですか？
3D 積層技術、高効率でファインピッチなパッケージング、高熱放散構造、次世代インターポーザー、そして超微細基板などの基板技術確保を目指します。 AI 半導体需要の急増を背景に、グローバル競争力の強化が目的です。
3D 積層や次世代インターポーザーは HPC や AI プロセッサの性能向上に直結しますね。
はい、特に HBM や AI チップの性能を最大限に引き出すためには、半導体後工程であるパッケージング技術の革新が不可欠です。韓国はこの投資を通じて世界の半導体技術革新をリードしていくことを目指しています。
半導体産業におけるグローバル競争の激しさを感じますね。続いては日本の自動車産業が構造用接着剤の進化で軽量化と異材接合を加速させているというニュースです。具体的にどのような進化を遂げているんですか？
はい、日本の自動車産業では車両の軽量化と性能向上を目指し、構造用接着剤が大きく進化しています。スチール、アルミニウム、CFRP、各種樹脂といった異種材料の組み合わせが増える中で、これらを堅牢に接合する革新的な接着ソリューションが不可欠です。
マルチマテリアル化が進む中で異種材料の接合は特に難しいと聞きますが、接着剤はどのように貢献しているんですか？
構造用接着剤は高い強度と高靭性を両立し、異なる熱膨張係数を持つ材料間の応力を吸収し、長期的な耐久性を確保します。振動吸収性にも優れるため、 NVH つまり騒音、振動、ハーシュネスの低減や衝突安全性の向上にも貢献します。
EV の軽量化にも役立ちそうですね。
その通りです。 EV ではバッテリー搭載量増加への対策や熱管理、バッテリー保護の観点からも重要性が増しています。今後もリサイクル性を向上させるデボンディングオンデマンド接着剤の開発など、さらなる高機能化が期待されています。
接着剤が自動車の安全性や快適性、環境性能まで支えているんですね。さて、日本の主要企業である住友ベイクライトの動向も気になります。高接着性材料の革新技術でどのような産業ニーズに対応しているんでしょうか？
住友ベイクライトは長年のポリマー材料技術を基盤に、フェノール樹脂、自動車電気部品用絶縁中継材料、電子部品用液状エポキシ樹脂風刺材、そして半導体風刺用エポキシ樹脂成形材料など、広範囲なソリューションを提供しています。
中でもフェノール樹脂はどのような使われ方をしているんですか？
フェノール樹脂は溶剤系やラテックス系の接着剤の性能を高める増強剤や粘着付与剤として活用されています。初期粘着力、耐久性、耐熱性を向上させることで、自動車や建築分野など多岐にわたる用途で接着信頼性を保証します。
EV や半導体向けの材料も充実しているんですね。
はい、 EV や自動運転向けの絶縁中継材料は、高電圧、高熱環境にさらされる部品の長寿命化と安全稼働に貢献します。また半導体風刺用エポキシ樹脂成形材料は、低応力、高耐熱性、優れた電気特性で先端半導体の要求に応え、サステナビリティへの要求にも応えています。
日本の材料メーカーが世界の産業を力強く支えていることがよくわかります。最後に自己粘着材料市場についてです。需要拡大と環境性能向上で2034年までに大きく市場が拡大すると予測されていますね。
はい、ロンドンを拠点とするストラテジックパッケージングインサイツのレポートによると、自己粘着材料市場は2034年までに 805.7 億ドルに達すると予測されています。包装、自動車、エレクトロニクス産業からの需要拡大が牽引役となっています。
自己粘着材料の進化は環境面でも注目されているそうですが、どんな点が評価されているんですか？
接着剤価格の継続的な革新により、環境性能とリサイクル性が向上しています。特に低揮発性有機化合物、通称 VOC で環境に優しいソリューションの開発が積極的に進められており、製造・包装プロセスで効率性を高めています。
粘着剤というと 私たちの身近なところにもたくさんありますよね。
その通りです。自己粘着材料は、追加の接着剤と不工程が不要という大きな利点があり、製造プロセスの効率性を大幅に向上させます。これにより、コスト削減と生産性向上に貢献し、スマートパッケージングやフレキシブルエレクトロニクスといった分野でのさらなる応用が期待されています。
自己粘着材料もまた、持続可能な社会を支える重要な技術なんですね。
スージーさん、今週は EV や半導体の高性能化を支える接着、風刺材の進化、特にリサイクル性を考慮したデボンディングオンデマンド技術、そして環境負荷低減に向けた低揮発性有機化合物材料やバイオベース接着剤の開発動向が興味深かったですね。
はい、トロイさん。接着、風刺材が見えないところで次世代のテクノロジーとサステナビリティを両立させるための主要因になっていることがよくわかりました。来週も新しいテクノロジーの深掘りを楽しみにしています。
そうですね。来週も最新の接着、風刺材テクノロジーに関するニュースをお届けできるかと思います。
それでは、ホストのスージーと、
専門家のトロイでした。
接着、風刺材テクノロジー最前線の時間でした。